イエス様が生まれて、そしていろいろなことをされてたのは、聖書の世界でも北の方のお米の形のようにしたガリラヤ湖という湖の周りでした。ところがイエス様はそこからずっと南の方に下っていって、そこから少し山の方に上がっていったエルサレムという都に向かったのです。それは何のためか。十字架にかかるためです。大人になって何か病気になってしまって手術をしなくちゃいけないことがあります。そうすると大きな病院で手術をするときにはすっごい気持ちが重くなって、そしてきっと体も痛いだろうなと心配になってしまって、そこに向かう足取りも重くなると思うんです。でも手術をするのは病気を治して元気になるためですね。ところがイエス様は違いました。病気を治して元気になるためにエルサレムに行くんじゃなくて、十字架で死ぬためにエルサレムに向かいます。ですからそれはそれはこう心に重いものがあったと思うんです。さて山をガーッと上がっていった先にエルサレム、いよいよエルサレムが間近になってきたそのふもとにエリコという古くて大きな町がありました。聖書の時代は今みたいにお水があちこちから引かれてスプリンクラーで水がまかれてね、緑がいっぱい今はありますけど、昔は違います。昔はこう川が流れているところか、あるいは泉が湧いているところ、その周りだけが緑があるんです。泉ってのは不思議ですね。何にもないところに突然水がですよ、もこもこもこもこもこと湧いてくるんです。日本で有名なのは静岡県の沼津というところにあるところにある泉はすごいです。まあ富士山に降った雪や雨が長い時間かけて土の中を通って、そしてもう本当に綺麗な水がうわっそうさと湧いてくるんです。エリコという町も同じでした。オアシスというんですけれども、そうやって水の湧いてくるそういうところですから、みんながそこで水を汲んで飲んだり生活できますね。だから古くからあった町だったんです。そして大きな町でした。さてその町に今読んでいただきましたザーカイというおじさんがいました。ザーカイさんは徴税人の頭、頭ってのは頭って書きますね、一番偉い人のことですね。徴税人というのは税金を集める取り立てる人です。今私たちも子供でも、例えばチョコレート1枚スーパーで買おうとすると、100円のチョコレートを買うと、はい105円ですって言われます。えっと思うでしょ。5円は税金ですね。大人になるともっといろんな税金が取られていっちゃうんですけど、まあ、取られるというかもう出すんですけど、でもね、自分たちが生活しているこの国のためとか社会のために税金が使うなら、あ、結局は自分たちのためだからいいやって思いますよね。ですよね。ところがこの聖書の時代の税金は違うんです。ローマ帝国というものすごく強くて大きな国が、このイスラエルというユダヤの国という聖書の世界を支配してました。よその国がこう 俺たちの言う通りにしろとやるわけです。そして国のいろんな人たちから税金を取り立てるんです。いろんな税金がありました。橋を渡るだけでも税金取ることができるんです。橋のこっち側にこうボックスのような箱を人が入れるところを作って、はい、ここ通る人税金出しなさいね、やるんです。そうやって通る道を通るだけでも税金取れますし、何か商売をして儲けても、例えばせっかく100万円儲けてやったーと思っても、はい税金でーす、え、税金ですか、はい税金です、いかほどですか、はい30万円です、せっかく100万円も儲かったのに30万円持ってかれちゃうんですか、あごめん間違えた50万円です、もうこんなひっくり返りそうになりますね。そうやって税金をローマ帝国に納めるために取り立てる人でした。でもその人はローマからやってきたローマの役人ではありません。地元の人を使うんです。ちょっとアルバイトしませんか、一緒に働きませんか、ね、税金取り立てるのちょっと大変ですけど、もしあなたが税金を取り立ててくれたら、それに自分の欲しい分を上乗せして、ね、ちょっと余分に取って、それを自分のものにしていいですから。ね。税金を取るお仕事。徴税人になりませんか？心がぐらっ、ぐらっ、ぐらっていう動くんです。だって、一生懸命働いても、これっぽっちしかお金が儲からない。稼げないような、すっごく大変な時でしたから。ゼロがいくつか違ってくるぐらいの。ね。例えば、1万円というのと100万円って全然違いますよね。そのぐらい違ったんです。ザーカイさんは、きっと若い頃から、徴税になったんでしょうね。そして、きっと結婚もし、子供もいたでしょう。でも、徴税人というのは、あのローマにみんなお金持ってかれるわけですから、町の人たちはもうプンプンです。なんだ俺たち一生懸命汗水流して働いてるのに、あいつらみんな持ってってしまう。ひどい奴らだ。でもローマもひどいけど、その手先になって、俺たちの税金取るあの徴税人っていうのは、とんでもない奴らだ。でもみんな訓練になって怒ってました。ですから、ザーカイさん、その仲間も、みんなから、白い目で見られ、そして散々な意地悪もされたようです。ザーカイさんのお家できっとこんなこともあったでしょう。今皆さんは幼稚園や学校に行って勉強しますね。昔聖書の時代はまだ学校はありませんでした。でもね、字を習ったりするのにシナーゴーグっていう街道という、ちょうど教会みたいな感じなんですけど、そこに行ってね、こうね、字を習ったりしたんです。もしかしたら、ザーカイさんの子供が、泣いて家に帰ってくる。って泣いて帰ってくる。お父さんザーカイ。どうした？息子よ。どうした？聞くわけです。
だってみんな僕をいじめるんだもん。お前の父ちゃん朝鮮人だろ、お前なんかに仲間に入れてやんないっつって、みんなで遊ぶときに俺僕の仲間外れそろうだよ。
そうか、それは悔しかったな。よし、おう、お前はもうあそこに行ってガイドに行って勉強しなくてよい。俺がな、金いっぱいからな、家庭教師つけてやる、ね、専属だよ。
でもお父さん、僕は友達が欲しい。
大丈夫だ、俺の仲間の子供たちがいる、みんな呼んでやっから、うん、そいつらは絶対お前にそんな意地悪はせんから大丈夫だ。
本当に父さんって言ったら、
おう任せとけ、ね、なんてやるわけですね。ある時に奥さんが、
あなた
泣いて帰ってくる。お前どうした？
私があそこに行ってね、新しいお洋服を、
お洋服は昔は洋服とは言わなかった、
新しい服をね、買おうとしたんです。そしたらね、あなたにはね、この生地は売れませんっつって断られちゃった。悲 しいわって
泣くわけです。おお、そうかそうか、かわいそうにね、徴税に行って税金集めるから、そうやってみんなに散々嫌われて、任せておけ任せておけね、俺はなローマの役人とちゃんとつながってんだ、あんなところの店に売ってるのよりよっぽどいいな、生地でな、いい服作ってやるから、まあそうなくなって、そうやってきっと慰めたでしょう。ザーカイさんは徴税人の頭ですから、一番偉い人ですから、仲間がいますし、部下になるような人たちもいます。え、そしたらある時、ザーカイさんは一番偉い人ですから、一番お金もたっぷり持ってますから、大きなお屋敷に住んでたはずですね。ね、そのお屋敷にね、駆け込んでくる人たちがいました。きっとまだね、徴税人になりたての若い人でしょう。ザーカイさん、ザーカイさん、みんな泣いてくんで、ザーカイさん、ザーカイさん、ね、どうしたって言ったら、聞いてくださいよ、悔しくてなりません、どうした、私がね通勤をね、集めようとしてね、橋のたもとのあそこで座ってたらね、わざとね、知らん顔して石をベッて投げてくる人がいるんですよ。ね、怒ってね、一生懸命追っかけようとしたらね、横で足をこうやってかけてね、私ね、転んじゃってね、もう見てください、ここに傷つくっちゃったじゃありませんか。もう悔しくて悔しくてしょうがありません。ザーカイさん、一番偉い頭ですから。おお、そうか。そりゃ悔しかったな。まるでヤクザの親分みたいです。違う。ね、そうか。そりゃ悔しかったな。でもな、俺たちがついてやる。いいか、今度何かあったらな、俺はあのローマのな、お役人と軍隊の偉い人知ってっから、その兵隊をな、すぐにやって、お前にそういう意地悪するやつはコテンパンにやっつけてやるから、安心していけ。いいか、ありがとうございます。頑張ります。ね。そうやって、部下の人たちもいたはずです。さて、ザーカイさんもきっと若い頃から、そういう意地悪や嫌がらせや仲間外れをいっぱい受けてきたはずです。でもなんで徴税人を辞めなかったんでしょうか。それはやっぱお金だったでしょう。だってお金があればいい服も着れるし、おいしいものも食べれるし、そして今はみんな普通にほら、病気になったら病院に行けますけど、昔はお金がないと病院にもお医者様にもかかれないです。熱が出たってお薬欲しくたってお金がなければ全然ダメです。ですからやっぱり金だ、ね、そして人から散々いじめられて嫌がらせされても、まるで鎧を身にまとうように、おう、構うもんか、言ったやつは言っとけね、悪口言うのやろ、とっとと言ったら構うもんか。ね、俺たちはな、やることやっとるだけだ。ん？実はやることやるだけじゃないんです。本当なら、例えば、ね、1万円のところ、税金を取るところ、1万5千円取って、余分にたっぷり取って、それを全部懐に入れてましたから。ね、でも、構うもんか。今、日曜日の、あ、今日日曜日ですね、日曜日の夜、時代劇 NHK でやってますけどもね、時代劇で徳川家康とかね、あの辺が鎧を着て、大阪城を攻めてね、こうやって合戦してましたよ。鎧っていうのはですね、弓とか刀とかでいやーってやられてきても、この分厚い鎧がそれをこう守ってくれるわけですね。ですよね、ヨーロッパや何かの、鎧は鉄でできたこのすごい兜もありますね。どんなに、えいやーとか槍でやられても、パシーン、パシーン、弾く。そういう鎧をこう身につけてるわけです。ザーカイさんも、目には見えませんけども、人からどんなに悪口言われても、意地悪されても、仲間外れにされても、それをパーン、パーンって跳ね返す鎧を身につけていました。なんだ、言ったやつに言わしとけ。ね、おわ、あいつらはもう、口ばっかりだ。俺たちはいい生活するんだよ、ね、開き直る。そしてその鎧の中には同じ仲間もいますから、ね、寂しくなったらいじめられ仲間の同じ徴税人の仲間を呼んで、おう、 一緒に飯食おうぜって呼ぶわけです。お、頭のザーカイさん呼んでくれてる、行こう行こう行こう行こうって、みんなでいそいそと行くわけです。ザーカイさん大金持ちですから、大きなお屋敷に素晴らしい贅沢なごちそうが山ほど並んでて、みんなでやーん、くちゃ飲みくちゃ飲みして、ここでもういい日頃の嘘を晴らすわけです。お、聞いてくれよ、こないだな、あそこであんな奴が俺のことこのことにやったな。お、そうかそうか、実は俺はな、なんてね、みんなね、もう散々言いたい方でそこで言いましたから、きっと。ですから、いいんだよ、俺たちは俺たちだから。と言って、みんな自分たちで、こう、固まってたんですね。徴税人は徴税人だけで。ところが、ザーカイさんはそれで一番偉い人ですから、一番こうやって踏んずり返ってればいいわけで。で、力もありましたから。何か本当に意地悪したり嫌がらせする人いたら、本当にローマ帝国の軍隊とか役人に行って、その人をこうやっつけることができるわけです。本当に。ですから、権力はある。お金もある。ね。人から何言われても平気な鎧もちゃんとつけてる。でも、心の中に何かこう穴が開いてるような感じなんです。ぽっかりと。美味しいもの食べれるし、まあ普通の人じゃ着れないすっごいいいお洋服も着れるし、金ピカのいろんな飾りも、宝石がいっぱいついてるのもつけれるし、旅行もできるし、温泉にも行けるし、ね。でも何かこう心の中に穴が開いてしまったような、何か一生懸命お金を稼ぐんだけど、お金を稼いでも稼いでもちっともその穴が埋まらないんですね。でもしょうがありません、いいんだ、俺はこれでいいんだ、俺はこれでいいんだ、きっとそうやってザーカイさんは自分に言い聞かせていたのではないかと思うのです。ところが、イエス様が来る。あのイエス様が来るって聞いたときに、そのぽっかり開いた穴が、うずくってわかりますか？なんて言ったらいいでしょうか？こう、むずむずし始めるんですね。そして、大きなお屋敷に住んでいたはずのザーカイさんですけども、じっとしておれなくなって、思わず家から出て行きました。そうすると、向こうには、たくさんの人がいっぱい固まっているではありませんか。イエス様と12人のお弟子さんだけじゃありません。他にもね、12人以外のお弟子さんもいたし、野獣馬のような街中の人が、おい、聞いたか聞いたか、おお、聞いた聞いた。ね。あのナザレのイエスっていう方が来たそうだぞ。私も聞いたわよ。ってね。おばさんから子供からおじさんからじいさんからばあさんまで。まあ、みんなが、ね。イエス様のことで持ちきりでした。そして、まあ、みんな街中の人は集まるわ、集まるわ。イエス様の周りの弟子たちはまるで成田空港にやってくるその芸能人みたいに、皆さん押さないでください、押さないでくださいじゃありませんけれど、まあイエス様にみんなが寄ってみよう寄ってみようとしてやってくる中で、きっとお弟子さんたちはまるで本当にイエス様をこうガードしてるようにしてね、こう街を歩いていったと思うんです。ところがザーカイさん、イエス様見たかったね、この心の穴がなんかと動き出して、自分じゃよく分かってないんですよ、分かってないんですけども、イエス様を見たかった、一生懸命こうやって背伸びする。でもザーカイ様は残念ながらどうやら人よりもちょっと背が低かったみたいですね。だから一生懸命こうやって背伸びして見るんですけど、見えない。ザーカイさん、いいおじさんのはずですよ。ね。私よりも年上じゃないかなと思うぐらいいいおじさんのはずです。そのザーカイさんが、 考えて、そしてちらっと向こうを行く先を見たら、木があるじゃありませんか。よし、あそこに登ろう。たったかたったかたったかたったか、みんながやってくるように先回りして、イチジクグワという木がこうあるんですけどもね、いいおじさんが木登り始めるわけです。こうやって一生懸命、そして木の大きな枝の上によ、やっとの思いで上がって、ねえ、みんなぐらい小さい子供やね、若い人たちだったらひょいひょいひょいひょいひょいと上がれたと思いますけど、ザーカイさんはきっと苦労したでしょう。お腹も出てるような中年のおじさんだったと思いますから。だってね、お金持ちで贅沢しておいしいものいっぱい食べてますからね。うん。ですから苦労しながら木の上にきっと登ったでしょう。そして木の上から、ああ暑いぜと思いながらですね、こう向こうからやってくるイエス様を一目見ようとするわけです。ザーカイさんは見るだけでよかったんです。あんな人か、それでよかったはずなんです。イエス様と弟子たちと町中の人たちがザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーと近づいてくる。みんながイエス様の話をいっぱい聞こうとして、あるいは質問して、イエス様これどうなんでしょうかなんてね、聞いたりして、そうしているうちにイエス様がその木の下を通り過ぎようとしていって、あれが今噂のナザレのイエスという人か、俺には関係ねえなーってどっか思ってたかもしれません。彼はまだ分厚い鎧を脱いでいませんでした。まだ身にまとってますから、あのイエスという人も俺の敵になる方がきっと可能性高いな、まあでも有名な人だからちょっと見るだけ見とこうかと思って見てた。ところが木の下に来たら思わず目と目が合っちゃったんですね。別に恋人になったわけじゃありませんよ、イエス様がね、上を見るではありませんか。木の上にはザーカイさんしかいませんね。あれ、私ね、イエス様が私をじーっと見ているではありません。しかも名前を呼ぶではありませんか。ザーカイ、ねえ、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日ぜひあなたの家に泊まりたい。イエス様がそうおっしゃったではありませんか。いやいやいやいや、ザーカイさん、今まで人から悪口言われることは山のようにありましたから、どんな悪口言われたってもう鋼鉄の鎧のようなものでペーンペーンと弾きましたけども、ね、あんな野郎とかあいつとか散々言われてたと思いますけども、自分の名前をちゃんと呼ばれて、ザーカイ、急いで降りといて、今日お前のところに泊まりたいんだ。もうそれはね、ザーカイさんのこの身にまとっていたこのすっごい鎧を、まるでピキピキピキピキピキと、いや、その鎧がこうひびが入って割れて落ちてしまうような感じでした。そしてザーカイさんの心の中にこうスーッと入っていったようです。ザーカイさん、イエス様から、おザーカイさん、君ね、今までやってきたことをちょっと話してごらんとかね、ザーカイさん、君が今やってるね、悪いことはね、やっぱ良くないんだよ。だから君はこうこうこうすべきだ。とか言って、お説教されたわけではありませんでした。ただ一言。ザーカイ、お前のところに止めてくれるかい？もうそれだけでザーカイさんの鎧が落ちちゃったんですね。すごいですね。ほんと。俺はこれでいいんだ。人からなんて言われたって俺は俺だよ。で、こうある意味ではこうね、そんなに力まなくてもいいんですけども、こうそう思っていた部分がなんかね、ガラガラガラガラっと鎧が落ちちゃって、あれ、心のぽっかり開いた穴がそのイエス様の小さな言葉でこうピタッと埋められてくるような感じだったと思います。ザーカイさん、 自分をあいつは罪人だ、あいつは悪いやつだ、しょうもないやつだと言ってみんなから散々非難されてたけれど、イエス様は違ったんですね。ザーカイさんの名前も知ってたし、きっとザーカイさんの心の中に開いてる穴のことも分かってたでしょう。どうやったらその穴が埋まるかもちゃんと分かってたと思います。ザーカイ、急いでおいといて、今日お前のところに泊めてくれ。もうそれでザーカイさんは十分でした。はいっつって、もう中年のおじさんが、あ、エッサラエッサラエッサラエッサラ、もうね、木から降りてって、もうイエス様、もう何にも言うこときっとなかったでしょうね。うちこっちですから、あの、こちらです、こちらですね。もう弟子たちはみんな、エリコの町の人たちも、もっと、っていう顔をしてました。何これ、この人正気、まとも、何考えてんのこの人、サワサワサワサワサワサワサワサワサワサワとどよめきが広がりました。この人はあんな罪深い悪い人のところでお泊まりするなんて、あの人の仲間になるつもりかしら、じゃあ私たちもついていけないわ、なんていう人がきっと出たでしょう。でもイエス様もザーカイ様、全然お構いなし。イエス様はザーカイさんの家に行って、そしてきっとお食事を振る舞われ、いっぱいお話を聞いて、ね、お説教されるんじゃなかったと思います。でもザーカイさん、イエス様にお前のとこ止めてくれって言われたときに、ズーン、ね、どんなに自分が悪いことしてきたかもきっとね、初めて、ああ、俺、ひどいことしてきたなってきっと分かったと思います。それを悔い改めるって言うんですけど、ああ、本当に、分かっちゃいたけどひどいことしてきたな。でもイエス様が一緒にいてくれる。ね、決して見捨てない。だから、イエス様、決心しました。ね、イエス様についていくわけにはいかないけれど、イエス様を信じるのと同じで、私の財産の半分を困っている人に全部あげちゃいます。ね。で、人から騙して取ったり、ね、したものも4倍にして返します。つまり、イエス様が一緒にいてくれてよかった、イエス様信じますっていうことは、頭の中だけで、心の中だけでのことじゃなかったってことなんです。実際に行動すること、実際に生活する中で、イエス様を信ずるってことが、ザーカイさんの場合はそういうふうになったんですね。その時にイエス様は言われました。ね、今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから、ここに救いがある。言ってくれたんです。もうザーカイさんはね、もう鎧なんかなくったってもう平気でした。鎧でペーンペーンって弾く必要もうありません。だって、イエス様が一緒にいてくれる。そしてイエス様が本当に自分の犯した悪いことを全部許して、一緒にいてくれる。だから、人から、もしかしたらまだまだあんなやつって非難されるかもしれない。大丈夫。だって、僕にはイエス様ついてるもん。と言えるんですね。そしてイエス様は、人の子はイエス様のことね、失われたものを探して救うために来たのだよ。イエス様がなんでお生まれになって来てくださったか。もう少しでクリスマス。今日からもう CS 教会学校のみんなはクリスマスの準備が始まりましたね。なんでイエス様はクリスマス、人の子としてお生まれになってきたのか。それはザーカイさんのように、俺はこれでいいんだ。鎧をいっぱい身にまとって。ね。そしてお金がありゃいいんだよ、人生は。って思っている人。俺は自分のことちゃんとわかってるぜ。思っている人、実はその人こそ失われた人、迷子になっちゃったような人だったんです。イエス様はそういう人を木の上にいようと、谷底に落ちていようと、ね、どこにいてもちゃんと探して、そして呼びかけてくれるんですね。私たちもきっと一緒です。気がつかないうちに、特に大人の人たちは鎧を身にまとうことがありますし、子供の皆さんも気をつけないと、やっぱりいつの間にか鎧をこうやってガッシュガッシュガッシュガッシュって鎧をやりながら生きていくようになっちゃうかもしれませんね。 でも私たちにはイエス様がね、ちゃんとついててくれる。あの十字架で私たちを本当に全部許して、お前と一緒にいるよ。つまりお前のところに泊めてくれというのは、君と一緒にいてあげるから、そう言ってくれるんです。そうか、僕にはイエス様ついてんだ。それは本当に分かってくるときに強がったりね、中学生や高校生になるとだんだんこう無理に強がって、なんだよ、ええ、でこうなんかこうわざとこうヤクザ言葉みたいなのを使いますよね。てんで、ばえら、なんだよ、わですね。すぐにそうやってこう、こう強い言葉を使いたがりますよね。それは鎧ですよ、鎧。もう自分を守ろうとする鎧を着始めて、高校生ぐらいになって新しい鎧を身につけていくようなものですからね。そんなこといらないんです、いらないんです。イエス様が一緒にいてくれるってことは、本当に素直に正直に生きることができる。まあ大人の人たちはね、世の中はね、もうこんなになってますから、そんなに簡単ではないのは分かりますけど、でも鎧をいっぱい身につけて生きる生き方から、本当にイエス様は自由にしてくれる。そのことを今日はザーカイさんの名前と一緒に覚えていきましょう。